ラジオ部。
どうも、久しぶりでございます。ロクディムラジオ部始まりました。今日はですね、共同主催の片寄せひろしがお送りいたします。お久しぶりの方も、初めて聞くぞという方もですね、まあまあのんびりと、お耳を寄せてくれると嬉しいなと思っております。ずいぶん久しぶりとなってしまいましたが、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。前回がですね、第14回ロクディムラジオ部ということで、2022年に配信してきりですね。はい、あのポッドキャストでやっているものと、YouTube で、時々やるものがあるので、あのちょっとね、あのナンバリングが違うと思うんですけれども、今あのポッドキャストの方で、数えてみると、今回が15回目となります。前回が2年前なので、もう2年ぶりのロクディムラジオ部ということでですね、あの今これを聞いている方、もう今年一番運がいいです。本当にあの僕も聞いてもらえて、いや僕の方が運がいいですね。本当に聞いてくれてありがとうございます。2年に1回配信するポッドキャストって、できるだけね、出していきたいと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。さて、最近ですね、ロクディム何やってるのという方もいらっしゃるかもしれません。初めてロクディム知って、これなんとなく聞くことになったよという方もいるかもしれません。改めましてですね、ちょっと そのあたりの、説明というか、お話をさせていただこうと思うんですけども、まあロクディムね、男6人の即興芝居即興コメディグループです。はい、最近の活動ではですね、今年結構あの冬から動いてまして、2月大分に、行って公演させてもらったりですね、1月からもそうですね、1月はオンラインでの、公演とかワークショップとかさせていただいたのかな。はい、で2月はですね、大分、そして熊本の方でも、活動させていただきました。はい、そして3月ということで、そうそう、3月の10日ですね。はい、これはですね、静岡県の、川根本町という、町があるんですが、そこの公共ホールさんからの、お話をいただいて、ホール公演という形でやらせていただきました。いやー、すごくいいね、町でしたね。静岡駅、JR の静岡駅から車で2時間ぐらい、はい、北西北西にね行くんですけれども、大井川というとっても綺麗な川を遡ってですね、川沿いにどんどんどんどんと、進んでいくと、本当にね、山に囲まれたというか、なんでしょうね、山がねすごく生き生きとしている、山あいの町、自然豊かな大井川という川もね美しいですし、星がすごく綺麗、もう本当に空気が澄んでるんですね。そしてもうお茶が素晴らしく美味しいというね、さすが静岡でございます。はい、川根本町で、公演をさせていただきました。すごく楽しかった、すごく美味しかった。本当に、関係していただいた皆さんありがとうございました。そしてですね、3月の18日これ多分ねこの週に出るので、今週の月曜ですね、3月18日には、東京都立のある高校で、学校公演をさせていただきました。芸術鑑賞教室ということで、ロクディムの、ホームページからですね、お問い合わせいただきまして、出演依頼をいただいたのが3年前、2021年にご連絡いただき、3年後なんだけどもどうでしょう、できますかということでですね、3年間いろいろこうやり取りを重ねてきた、まず集大成という形で3月18日学校公演させていただきました。いや、めちゃくちゃね、めちゃくちゃ楽しんでもらえたし、楽しかったし、なんかすごく嬉しかったな。これちょっと後で詳しく話をしますが、ということでね、学校公演東京都立の高校でやってまいりました。そしてですね、3月の23、24、今週の土日ですね、今度はググッと西に行きまして、岡山県岡山市で公演をするという形になっています。ロクディム3月はですね、まあいろいろ動きがありますが、なんだかんだと、活動をしておりまして、なんかわたわたバタバタ、しながら、まあなんとかみんな元気にやっているという形になっています。はい。 先ほどね、今週月曜日には、東京都立の高校で学校講演をしてきたという話をしましたけれども、なんとですよ、今日感想のアンケートをドバッと届いたんですね。学校の先生からですね、生徒の皆さんに感想を書くような、まあ、いわゆるアンケート用紙ありますかということで、ちょっとねご連絡いただいて、まあ、僕たちがいつも講演で使っているようなアンケートのテンプレがあるので、それをお送りしたんですよ。そしたらですね、その生徒みんなに書いてもらうということで渡してもらってですね、それを郵送で送ってくれました。なんとありがたい。高校生ですよ、皆さん。自分が高校生だった頃を思い出せる人は思い出してください。いや、今自分高校生だよっていう人は今の自分たちです。もっとちっちゃい子、まだ高校生になってないよっていう人は、あー、高校生といえば年上だなと思ってください。いろんなね、高校生のイメージがあると思うんですけれども、もう年齢で言ったらですよ、10代半ばから、10代後半ですよね。20代近い方もいるかもしれませんけれども、大体その頃のとってもいい時期じゃないですか。いや、いい時期っていうのは逆に言うとすごく難しい時期でもありますよね。そうなんですよね。そう。だけど、そういう時に、そういう世代の人たちが、どう感じたのかっていうことをね、聞けるチャンスなんですよ、この講演アンケート。いや、嬉しかったですね。送っていただいて、本当にめちゃくちゃ膨大な量がありまして、多分ね、高校で見てくれた、生徒さんが、500人強、かな、弱かな、まあ大体500人だとしましょう。はい、約500人ぐらいの、生徒の皆さんと、あと学校の先生ですね、関係者の方ということで見てもらったんですが、まあそれぞれ、感想を書いてくださって、あ、それぞれっていうのは違うや、先生の感想は担当の先生の感想からもらってますけれども、まあ生徒の皆さんから感想をもらって、それをねちょっとねめちゃくちゃ良かったんで、その何が良かったかというと、ロクディムのライブってすごく分かりづらいって言われるんですよ。何が分かりづらいんだろうっていうと、何も知らない人からすると、何をやるか、どういうライブ公演なのかが分かりづらいってことなんですよ。で、いや、もうだとしたらとりあえず一回見てくださいとしか言えない。まあ、一番早いんですよね。見てもらえれば、あ、なるほどねって分かってもらえるんですけれども、まあこれがね、即興のお芝居、僕たちのやっている即興コメディが、まだこう、ジャンルとして、認知されていないということなのかなと思うんですね。ほら、漫才とかさ、落語とか言ったら、あ、あれねって分かる。もうそれは周知されてる。みんな知ってるじゃないですか。でも即興コメディっていうのはね、なかなかやっぱりまだ分からないし、知られていないし、まあそれは僕たちの、なんでしょうね、まあ実力不足なところもあるんですけれども、いろんな人に知ってもらいたいということで、今回、講演アンケート、読みます。紹介させていただきます。それで、あ、ロクディムの講演ってこういうことなんだとか、見るとこういう感想が、まあ、持つ人がいる講演なんだなということで、少しでも知ってもらえたらいいなということで、読ませていただきます。まずですね、担当の先生からですね、まあ、お手紙も入っておりまして、これちょっと読ませていただきますね。普段は物静かな生徒たちも大いに楽しんでいる姿を見て、教員一同、これは次の文化祭でやりたいと名乗り出るクラスも出てくるのでは、と話が盛り上がっております。即興劇を行うのはとても高いレベルが必要なのを感じさせない演者さんの力に感服している次第です。さて、先日片寄様からいただきましたアンケートを生徒に書いてもらいましたので同封させていただきます、ということで、先生方の感想もね、少しねこう書かれているのはめちゃくちゃ嬉しいですよね。いや、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ文化祭でやってくださいみんな。なんだろう、いいな、なんだろう、どうなるんだろう。次の出し物は、何年 B 組のロクディムとか言うのかな、ロクディムやりますみたいな感じなのか。いや、いいですね、やってほしいですね。学校公演のその持ち時間としては60分なんです。で、その60分の中で、まあ冒頭出て行って、挨拶したり、即興のお芝居のコメディの説明をしたりということで、やっていくんですけれども、まあその60分の時間の枠でしか、なんでしょうね、見れない中で何を感じてくれるのかとか、逆に言うと僕たちは何を届けられるんだろうっていうその勝負なわけですよ。はい。初めて、ほとんどの人が初めて見る人。で、その中で、まあ学校のね、芸術鑑賞教室 ということでですよ、そういったまあ立て付けがある中で基本的にはやっぱり楽しんでもらいたいと、そういう、まあオーダーというか先生の思いがありました。さっきも言いましたっけ、僕3年前からお問い合わせいただいたって言ってましたっけ。そうなんです、3年前からなんですよ。だから2021年ですね。でその頃ってなんだっていうとコロナなんです。はい、コロナ禍の影響がまだある中で、まあ学校行事とかいろいろなものがこう残念だけれどもちょっと見送ろうかなんてなっていた、時期でもありますね。だけども例えばじゃあ3年後もしかしたら落ち着いてそういうことができるかもしれないと、そういった可能性も先生もね、感じられていたんでしょう。それでお問い合わせをいただいて、まあもしできるんであればということでご連絡いただき、3年間、少しずつやり取りを進めながら打ち合わせを進めて、今回講演までたどり着いたということで、もう本当に集大成なんですけれどもね、その中で、まあなんだろうな、一つの生徒さんたちの言葉というか感想がですね、もう大好物なわけですよ。どうだったかなと。現場はねすごい楽しかったんですよ。はい、学校の先生がまず始まる前にうちの生徒は結構静かめおとなしいので、そのリアクションがあんまりないかもしれませんが、心の中で楽しんでいるはずなのであまり気にしないでください。ちょっとやりづらいかもしれませんが、あの大丈夫です、うちの学校そういうところもあの少なからずあるということを知ってくださいね、みたいなすごく気を使って、ね、あの説明をいただいたんですけれども、どうですか、蓋を開けたら笑ってくれましたね、たくさん。いやー、僕たちが見てもあの楽しんでくれてるなってもう見てわかるぐらい盛り上がってましたし、舞台下に降りて、話を聞いたりね、関わった時ももうすぐにあの反応してくれて、なんかすごくこう優しい生徒さんなのかなっていうような感じもありました。いやー、さあそんな生徒さんたちどんな感想だったのか、ちょっとね紹介させていただきます。はい、いくつかね、今ここの手元にですね、感想アンケートあるんですけども、これちょっとね、読ませてもらいますね。一からテーマを決めて、全員で協力して一つの舞台を作り上げている姿がとてもかっこよく、感動的でもありました。また、一つのテーマにたくさんの物語の展開があり、すごいなと思いました。素晴らしい時間をありがとうございましたということで、16歳の、生徒さんですね。いやー、ちょっと待ってくださいよ。これ聞きました。いや、ダメだよね。あの、感動的でもありましたとかさ、言われてる方がさ、もう、そこを押し出したい。プッシュしたい。みんな聞いてる？もう一回読む？みたいな気持ちですけども。いや、嬉しいっすね。そう、全員で協力して一つの舞台を作り上げている姿がとてもかっこよく感動的でもありましたってね。なんだろうな。いや、あのね、そこにピンとくるあなたはね、きっとそれがすごく、好きなんだよね、きっとね。うん。いや、本当に僕もね、そういうとこ感動するもん、勝手に。すごく嬉しい。うん。なんだろうな。あ、これね、裏にね、なんだろう、その、公演中にやったことがね、メモ書きされてるわけ。軽音楽、恋、歌、告白。先生と生徒、放課後教室、戦え、マック。歌、笑顔が素敵だね、運動会玉入れ、団結、歌、生徒プラス団員。あー、これ生徒さんで、ね、あの一緒に上がってくれたんですね。そうで、図書館、美術館、勇気を持って一歩踏み出せっていう風にこれ言ったことメモってくれてるのめちゃくちゃ嬉しいね、マジで。いやちょっとあなたの方が感動だよ、すごいよ、ありがとうね、素晴らしい感想。あのマジで全部見てるからね。あの、ちょっと気持ち悪いかもしれない。あ、ちょっと気持ち悪い言い方しちゃったね。マジで俺たち見てるからね、みんなの感想を。本当に声を届けてくれてありがとう。そして次ですね。あ、はいはい、これ。セリフが決まっていないからストーリーがわからなくておもろかったです。今までストーリーが決まっている劇しか見たことなかったので新しいスタイルを知れてよかったです。いつもの劇とは違く自分も反応してよかったので楽しみながら見れましたということでね。そうそう、僕たちの公演ね、あのたくさん笑ってくださいとか、え、そっちの展開いっちゃうの、と思ったらって言ってねみたいなことでね、トークを入れていくんですけども、そういった形で、見る人も反応してください、それがね、見やすかったら楽しみながら見れたということで、いや、よかったですね、ありがとうございます。 舞台上から見るみんなの笑顔とかね、拍手して笑ってるとかさ、隣の人の肩叩くとかさ、見えてるからね、すっげえ嬉しいんだ、それ。ありがとう。あ、この感想めっちゃ嬉しいっすね。あるシーンで、歌を歌おうってなりまして、で、その歌のタイトルをですね、生徒の方にですね、決めてもらおうと、行くんです。で、僕がなんとなく客席に降りて、なんとなく音楽の才能がありそうな人がいるんだよって言って声をかけて選んでもらったわけです。歌のタイトルを。で、その人からのアンケート。片寄さん。音楽の才能がありそうな人で私を選んでくれてありがとうございました。実は吹奏楽部の部長をやっています。だから片寄さんの見る目は合っていたってことになります。即興めっちゃ面白かったです。また来てくださいということで、17歳、ありがとうございます。っていうかちょっと待って、マジで、すごいね。吹奏楽部の部長やってたんだね。部長さんでしたか。うわー、すごい。僕の見る目合ってましたね。いやいやいや、なんかね、ピンときたんですよ。音楽の才能ありそうな子がこっちに行って、あ、ふってね。いや、すごいね。そんなことあるんだね。逆に選ばされましたね、これはね。なるほど。いや、おかげでね、笑顔が素敵だねという名曲が生まれましたからね。目尻の、シワができるまで一緒に生きていこうなんていうね、そういう歌だったですね、きっとね。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、ちょっとまだたくさんあるんだけども、これどれに行こうかな。あ、これちょっと素敵や。18歳ですね、今度は18歳の子の、生徒さんの感想です。見ている間ずっとワクワクドキドキしました。本当に奇跡って起こるんだなぁと、驚きと喜びでいっぱいです。今回初めて見たのですが、楽しくてしょうがなかったので、また見に行きたい、ぜひ劇場に会いに行きたいと思いました。今日は本当にありがとうございました、ということで。いや、めっちゃ嬉しい。もう劇場で会おうよ。今週岡山で公演あるからさ、岡山には来ないね。来てもいいんだけどね。全然来てほしいんだけど。いや、そうですか。嬉しいですね。いやー、だってさ、この劇場に会いに行きたいって言ってくれるのってすごくないですか。だってそれまで全然人生の中で一つも多分こう出会いもすることがなかったのに、こういう機会があって、いやー、なんかまた見たいなって思ってくれたっていうのがね、いや、本当に嬉しい。本当ありがとうね。ありがとうございます。いや、あ、これも面白いですね、この感想。面白いっていうかね、書いている人の、なんでしょう、その感覚が書いてあるから面白いっていうだけなんですけども、いきますよ。僕は物語を見るとき、どうせこうなるんでしょうと先が決まっているように考えてしまい、楽しめない部分があります。しかし今日の即興の演劇は、今物語が作られているライブ感があり楽しめた。いやー、よかった。本当は今作ってるからね。また劇だけではなく、歌などの使うジャンルの広さも楽しめた。即興ということで演者の方々は先がないことによる不安もあると思いますが、そんなことを感じさせないライブですごかった。それが醍醐味ではあるが、今しか見れないのがもったいないと思うほどの内容でした。何に嬉しいな、ありがとうございます。いやー、そうだよね。いや、だってさ、そう、どうせこうなるんでしょうって先が読めちゃう時ってあるじゃないですか。うんね。で、楽しめない部分があるっていうのもわかるな。僕っていうのもあれですけど、もしかしたら僕も高校生ぐらいとか、同じ世代の頃に、だいぶ冷めてたのかな。同級生のですね、高校生の頃の、同級生の女の子にですね、仲がいい子だったんですけども、片寄先生って死んだ魚の目をしてるよねって言われたことがあります。はい。さて、続けていきますよ。これね、なかなか初めての試みで、 のんびり聞いてくださいね。はい。引き続いて、3月18日にあった学校公演の、芸術鑑賞教室見てくれた生徒さんからの公演アンケートの紹介をしています。初めて即興の劇を見て、最初は台本がなくて大丈夫なのかなと思っていましたが、いざ見てみると先の展開が読めなかったり意外な言葉が出てきたりしてとても面白かったです。演劇を見てこんなに笑ったのは初めてでした。また機会があったら見たいです。ありがとうございました。ということで、いやー、ありがとうございます。そう、台本がねある、そういったお芝居もありますけども、そうじゃない演劇というものを楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。そして何より演劇を見てこんなに笑ったのは初めてだというね、そのね、なんだろう、そこまで笑ってくれたあなたにね、感謝です。ありがとうね。はい。あ、これもいいですね。すごいな、この言葉。笑いすぎて話をほとんど覚えていなかったです。わかるよ、わかるよ。それ、あのね、僕たちもね、本当にね、覚えてない時たくさんあるんだよね、笑っちゃって。いやー、よかった。最初ね、あの先生に出てきてもらって、デモンストレーションをやったんですが、この先生とのやりとりのところが一番好きでしたって書いてありますね。いいな。他の人が書いた言葉も面白いものばかりで、笑いすぎて涙が出てしまいました。即興でお芝居を作ることができるのはとてもすごいなと思いました。今日はとても楽しかったです。ありがとうございました。いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。なんかこう、笑ってしまうとかさ、笑っちゃうっていいなって思うんですよね。もしかしたら僕たちの公演って、その、笑わせるというよりは、なんかつい笑っちゃうみたいな。なんかついおかしくなっちゃうとか、愛らしくなっちゃうとか、そういったことで笑顔がこぼれる。そう。なんか笑顔がこぼれるに近いのかな気がしますね。なんかすごくそういったことを、逆に教えてもらっている気がしますね。うん。ちょっと待って待って。あ、これすごいな。この感想嬉しいっすよ。名前をね、書くスペースがあるんですけども、ここね、無記名、あだ名、ペンネームでも OK と書いてありますが、ここでアンケート書いてくれた方はこう書いています。ナナディム。入っちゃったじゃん。もう入っちゃってるよ、それ。あの、こっち側にね。6ディムに入っちゃってるからね。いいんだね。はい。感想がですね、6ディムを見てすごいなと尊敬しました。自分は応用力に欠けていて、点と点をつなぐのが苦手なのですが、6ディムさんは即興で、しかもランダムなお題を利用しながら劇を作り上げていくのがすごいと思いました。6ディムさんに見習って応用力とか人の前で発表する能力を育てていきたいです。これからも頑張ってください。いや、ありがとう。7ディムもね、頑張れ。きっとね、一つ一つちょっとずつでもやっていけばね、育っていくもんだから。そういったものってね、大丈夫、最初うまくいかないかもしれないけど、あの、僕たちだって最初うまくいかないことをめちゃくちゃ繰り返していたから、同じ7ディムとして同じ7ディムってなんだな。ね、いや、本当に育てていきましょうね。あのね、育てるってこれすごいいい言葉で、あの、自分じゃできなかったとか失敗しちゃったら嫌だなってっていうのはね、あの、栄養にならないんですよ。だから育たないわけ。だから育てるって時は、自分にちゃんと栄養を与えてください。よし、何かはできた。なんか理想としていたものまではできなかったかもしれないが、一つやって、これに気づいたぞとか、これはできたぞっていう、その一つ一つのね、収穫が大事なんですよ。それがね、育っていく一つのポイントになりますから、もう、どんどん自分の褒めていきましょう。僕たちも自分たちのことを褒めていきます。お。この感想すごい。この感想すごいですよ。これ読むとね、もしかするとね、5分かかるかもしれない。でもね、これすごくね、いいんですよ。ここまで書いてくれるっていうのはね、なんかめちゃくちゃ思いがあるんだろうなと、本当に、あります。ちょっとね、長いですが、読ませていただきますね。はじめましてのはずなのに、どこかで見たことあるビジュアル。この違和感のもつれからすべて引き込まれていく。ほう。あ、引き込まれていく思いですね、これね。うん。むしろ引きずり込まれるようで新鮮な違和感のもつれだった。いろいろあった緊張が徐々に、ほどけていくかな。溶けていくかな。 これを生業とする覚悟はいかに。演芸でもないこの笑いはまだ自分の中にあったのだと思った。解放されていく感覚、何か胸をこじ開けられる雰囲気でいっぱいだった。洒落たお父さん集団ではなかったのか。コメントを使ってもらった人はさぞ嬉しかったのだろうと思える。即興ピアノに早々から期待していた、していて、もっと早くから前面に押し出してもいいのにと思う。コニタンもね、来てくれたんですよ。コニタン、押し出しますね。すいませんでした。即興？これは本当に即興なの？一発勝負で、一発勝負で済むクオリティ。あ、なるほどね。一発勝負で済むクオリティ。すさまじすぎる。言葉が溶け込むような、他者と他者が一つの言葉で意識なく引き寄せられて心地よい。世界観と世界観のぶつかり合いだ、これは。大きなストーリーは、すぐ進んでいるのに、展開はあっちこっちへあべこべに進んでいく。捨てずに拾う。すべて拾う。この、散らかり具合そのものが、ロクディムの強さ、たらしめる芸術なのだろう。即興アートがいろいろ注目される中、このジャンルももっと注目されるべきだ。これはおかしいのではなく、面白いとして受け取られる不条理たる作品だ。それも賞味期限の極めて短いもの。劇に限らず、ミュージカル、歌も手広く幅広く。一切であり多彩なのだ。あと美声。美声、声美しいですか？ありがとうございます。劇団がまとめられた統一感の真反対に位置するのがこの作品なのか。体が震えている、心がこうしている、どうしてそこまで落ち着くのか、現れる感じがあるのか、この生きたなんかを見て生きようと思った、もう少し希望を抱いて生きようと思った、という言葉が、本当にたくさんね書いてくれてるから、小さい言葉なんだけども、文字なんだけども書いてくれてますね。裏にはですね、天才です、とてもとても感銘を受けました、これからも応援します、統一された雑然侮るなかれと書いてあります。いやー、ありがとうございます。なんか自分の気持ちとか感想とかを言葉にするって、僕はそんなに得意ではなくて、とても難しいなと、思ってしまうたちなんですけれども、これすごいですね。こんなに言語化できるのって本当すごいなと思います。自分の中に、感じるものとか、自分の中にこうなんか湧いてくるもの、そういったものをちゃんとこう見るというか、耳を澄ませるというか、その違和感であったり、そういったものをですね、で、それがまあ僕たちの、パフォーマンスを見て、何かしらがこう響き合ったり、感じ合うものがあったり、何かがこう引っかかったり刺さったり、逆に抱きしめるような温かさを感じたりとか、いろいろあると思うんですけども、それを感じられる、感じる自分の中の、それがすごく素敵やなって思いますね。いや本当にすごいっすよ。いやいや、もう僕の方こそこれはちょっと感動ですよね。うん。で、自分の言葉になってるじゃないですか、ちゃんとね。これ長いけど。だから、もしかしたらこれを聞いてくださっている皆さんの中でも、ああ、私もそう思うなとか、僕もそういうところあるなとか、わかる部分、そしてもちろんわからない部分も当然あると思うんですけど、なんかそういったものをこう、揺り動かすというか、感じることが、感じてしまう文章だなと思ってですね、ちょっと長かったんですがすいません、僕のたどたどしい言葉で、恐縮でしたが読ませていただきました。ありがとうね、読んでるからね、ちゃんとね、本当にマジで嬉しいからね。いやー、だいぶ感想を僕読んでる今ね、もう手元にめっちゃくちゃもっともっとあるんですよ、これ。もうずっと読んでたいんだけどね。 いや本当にあのね、会話の楽しさを知りましたとか、すごく盛り上がって楽しかったですとかね、あのイラストを描いてくれてる子とかもいるんですよ。ちゃんとあの即興でやったシーンのやつとかね、白組赤組ドラマでは心温まる友情ドラマを見ているような気持ちになりました薄い赤組として5人仲良く大学に進学できてるといいなと思いますって。いや可愛いね、ありましたね、運動会というか体育祭のシーンでしたね、うん、いやーなんか嬉しいよね。即興でさ、あの本当に60分ですよ、あのたった60分なんですよ何度も言いますが、だけどその60分を一緒に過ごして同じ体験をすることで何かその人たちの中で生まれるものが、あるんだろうなっていうことを、もしかしたらあ、これ自分の話しますね今、自分で話しながらそうだなって思ったんだけど、この感想がですね、まあ、さっき観客生徒数が500人ぐらいだということで500枚ぐらいあるんですよ。でこれで全部僕読んだんですね。で、あ、これ面白いなとか、この人の言っていることってその人の中にこう反応する部分があるから言葉になってるんだなとか、あ、この人自分でそういうことをちゃんと普段から考えてるからこそ、この言葉の感想になってるんだなとかさ、やっぱいろいろあるじゃないですか。だから僕たちはこの感想を見て面白かった楽しかったっていう言葉もすごく嬉しいし、そこから、あ、この人ってもしかしたらこういうことを普段感じてるのかなとか、それに僕たちの講演がどう響いたのか、影響を与えることができたのかとか、もう単純に笑ったでも全然嬉しいんですよ。あのね、そう、あのしっかり笑えました、笑えてよかったっていう感想があってね、なんかすごく僕ちょっと嬉しかったし、なんかしっかり笑えてよかったっていう言葉がね、なんかすごくこう良かったなって思ったんですよ。その人に対してもしかしたらしっかり笑えない時期がねあったのかもしれないし、そういったことの中で、何かのきっかけとして僕らがねそういった役割が果たせたら嬉しいなと思うし、まあ僕たちだけじゃなくていいんですよ。なんかその人が笑ったり楽しいなって思えるきっかけがたくさんあればいいんですよ。でその中の一つでロクディムが機能したのであれば、それは本当にロクディムやってよかったなと本当にそう思うんだよね。だからこの感想の言葉でなんかその人たちとか書いてくれてる人たちがどういうことを感じたのかなとか、どういうこうことが、できたのだろうと、自分たちの活動もちろん僕たちも楽しくてやってるんだけど、それがこうあなたに届いた時に、あなたと出会って、同じ時間を共有した時にどんな化学変化が起きるんだろうなというところはすごく興味があるし楽しみだし、そこはやっぱコラボレーションな感じがするので、まあ、即興ですからよりねコラボレーションだなと思うので、いやーなんかいろんな感想を本当に先生送ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。いやー本当に良かったなあとね、ちょっとあの感想の中でたくさん出てくるんですけれども、コニタンの音楽がすごいと、即興の音楽が、間を取ったり演者のことを導いたり場を変えたりしてすごいっていうのがねたくさん書いてありました。コニタンいつもありがとうございます。はい。さて、ちょっとね、時間も時間なのであれですけれども、もっとずっと読んでたいんだよな。感想すごく面白いのに、うん。もうね、みんなに読んでほしい。もう本当に。じゃあ最後にこちらをお送りしたいと思います。16歳の、生徒さんですね。とても面白かったです。自分の書いたロクディムが出てもよかったなぁと心の中で思いました。自分も少し参加してみたいと思いました。先輩がすごく上手にロクディムをしていて尊敬しました。今度はクラスのみんなでロクディムをしてみても面白くって楽しくなるだろうなと個人的に思いました。これからも頑張ってほしいです。面白いので。裏面にもあります。また、高校にロクディムしに来てほしいです。来てくれてありがとうございました。楽しかったです。退屈しませんでした。ということで、 ロクディムみんなで上手にロクディムしててみんなでもロクディムできるかもしれないっていうね、このロクディムっていう言葉がもういいですね。何やら自分僕たちの、お呼びの手の届かないところの言葉になってきてね、嬉しいです。はい、もっともっとたくさんの感想をいただいております。本当に全部読んでます。ありがとうございましたね。いやー嬉しいよ本当に。たくさん笑ってくれたし、たくさん喜んでくれたし、なんかいろいろね、もっと違う感想を持った人もね、ちゃんと書いてくれてるのを読みました。ありがとうございます。あとはね、やりたい人って言って、今回1回しかできませんでしたけど、他にもね、3、4人、5人ぐらい手を挙げてくれて、感想でね、チキショー出れなかったぜ、悔しいぜっていうね、書いてある、人もいました。ごめんね。またやろうね。また会おう。どっかでやるから。どっかでまた再会しましょう。ぜひ来てください。ということで、高校でやった学校公演の感想紹介、そして、僕たちロクディムの公演が、どういった雰囲気なのかとか、どういう感想を、持つ、ものなのかということをね、知ってもらえたらいいなと思って、今回このポッドキャストを久しぶりに2年ぶりに、企画しました。今週のね、週末ですね、岡山県岡山市で、ロクディム6人で岡山に行きます。そこで、岡山で活動する、同じく即興の芝居の活動をするメンバーと一緒に、笑いあり、もしかしたら涙もあるかもしれないし、そういった即興の芝居、即興のコメディをね、お届けします。ロクディムのもう、まあ、時々言いますけど 120% 即興でお送りしますので、もし、ちょっと笑いたいなとか、何かこう最近ちょっとうーんって思ってるぞっていう人がいたらぜひ楽しみに来てください。もしかしたら心がスッキリするかもしれませんし、その笑うことであなたの中の何かがこう少しいい方向に向かうかもしれません。はい、向かうといいなと思ってやっております。僕たちに会いに来てくれると嬉しいです。はい、そんな感じで、ロクディム今週末ですね。はい、今度の23、24土日、ですよね。合ってますよね。はい、土日です。はい、に公演を行いますので、よろしければロクディムのウェブサイト、詳細チャンネル、チェックしてください。あとですね、最近というかまあ去年からですね、ロクディムの卵ということで YouTube 配信、YouTube 上で、やる、即興のコント配信。即興コントって言っていいんでしょうかね。まあ、即興の芝居ですね。それの映像化の、企画をやっております。これ全編即興なんですけども、やっぱ映像で見るとライブと全然違うんですよね。はい。ただ、ロクディムのことを一度でも見たことがある方はですね、あ、本当にこいつら即興でやってるなっていうのがね、よくわかると思いますので、ぜひね、ちょっと、お好きな時間に、ロクディムの YouTube チャンネル見ていただいて、ロクディムの卵見てください。だいたいですね、2日に1回とか3日に1回ぐらいのペースで上がっておりますので、ぜひぜひチェックしてくれると嬉しいです。はい、ということで、今回のポッドキャストロクディムラジオ部、久しぶりですがこんな感じで終わりたいと思います。3月も下旬、そしていよいよ4月ですね。いやー、新しいことが始まったり、新しい環境の変化があったり、いろいろあると思います。変化が大きい分ですね、疲れたりすることもあると思います。いや本当にね、そうですよ、僕だってありますから、あんまり無理しないでいきましょうね。はい、でもしなんかね、いや無理してんなとかあったらですね、もう話聞きますから、今日もね感想というか講演アンケートを読ませてもらいましたけども、ロクディムの、ウェブサイトの方からですね、ぜひ、メッセージの方を送ってください。ロクディムラジオ部で言ってたけどこんなことになってるんだがどうしたらいいんだとかね、悩み相談でもいいですし、こんなね報告とかでもいいです。あ、そうですね、こういうことをやりましょうよ。なんかその2年に1回とか2年ぶりとかじゃなくて、ちゃんとね定期的に、月1でもいいからやって、トークテーマみたいなのね、こんなこと喋れとか、こういう時はどうしたらいいんだみたいな、やりとりしながらやるのいいですよね。うん。お、そういうことやりましょう。あ、いいこと思いつきました。はい。では、やっていきましょう、今年から。新年のじゃない、新年度の抱負ということで、いきましょう。はい。ではでは、年度末、 皆々様様忙しい時期だと思いますが、本当にねくれぐれも、体調健康一番でいきましょうね。はい、飲みすぎとか食べすぎとか、あまりしない方がいいですよ。はいね、そういう時期は時期でありますけれども、送別会歓迎会いろいろ無理せず、はい、のんびりとまあ行きましょうよ。ということでロクディムラジオ部でした。久しぶりの配信会でございました。また次回ね、ふわっとやりますので、ロクディムの、X 旧 Twitter ですとか、Facebook そして、Instagram の方でロクディムの最新情報とチェックしていただければと思います。それではまた会いましょう。ロクディムの共同主催片寄博史でした。バイバーイ。